皆さん、こんにちは。武田邦彦です。今日は基礎からしっかりやり直すの7番ですね。やはり自分自身の人生だけなら、まあそういうことってほとんどこの世の中にはないんですけど、やっぱり周りには家族がいて、友人がいて、関係者がいますからね。まあ自分が一人で生きているように思っている人もいますけど、人間ってのは一人じゃ生きられないんですよ。僕、大学で、まあ、講義、学生を教えてるときですね。まあ、いろいろ学生は悩みがありまして、もう人を煩わしいと。俺は一人で行きたいというようなことを言う学生がいるんでね。いや、いいよと。一人で森の中で暮らしたらいいじゃないか。そしたら言ったらね、やっぱり本人はそれじゃ寂しいと思うんですね。まあ、大学生ぐらいで知恵もついておりますから。いや、ちょっとそれ先生寂しいですと。結局、人の中で住まなきゃいけないんでしょうと。そしたらやっぱり、人とどういうふうに生きていくかっていう基本的なね、考え方を作っとかなきゃダメじゃないかと思うよってこう言うんですね。まあ大学生ぐらいだとそういう問いかけがいいんですね。すると、まあ大学生はじっくり考えます。で、私が今この夫婦別姓でですね、まあ2回目なんですけど言いたいのはですね、何か例えば女性が不利だから夫婦別姓がいいというようなことを言う人がいるんですね。まあ、その人はですね、何が不足してるかっていうと、まず、人生っていうのは自分一人で生活するのか、それとも夫婦でとか家族でとか、そういう単位で生活するのか、どちらがいいのかっていうことですね。それが一つ。からもう一つは、永続性なんですね。永続性っていうのは、もう一日付き合ったらその人と別れちゃうっていう考え方がいいか、まあ、長くっつってもね、これはあまり長いっていうのは、まあイエス様もちょっとあまり人付き合いってのはあまり長すぎるの問題ですよなんて言っておられますけども、まあ、長すぎるの問題ですが、やはり家族とか友人とか親友とか、まあ、職場とか、ある程度の長さっていうのはいるんですね。日本の会社が非常にいいのは先ほどこの前ちょっと言ったんですけども、長いからなんですね。そうすると、1日で終わる会社、1年で終わる会社っていうと、やっぱりいい加減なものを作って、まあ嘘ついて騙してもいいやっていう気になるんですね。短ければ。ところが、20年、30年と自分の人生の一つをなすんだと思うと、仕事も真面目になるし、嘘もつかなくなるしと。それから製品も良くなるしと、こうなるんですね。それからその伝統っていうのがありますから、うちの反物屋さんはちゃんとした反物を売りますと。まあいうような感じが出てくるんですね。まあ日本の会社が世界で評判がいい。というのは、やっぱりそれによるわけです。世界の中でも日本人の会社はとか事務所は嘘つかないというのは、やっぱり長くやってるから嘘をつきたくなくなっちゃうんで、どっかに逃げちゃうんだったら、嘘ついてまた逃げて、逃げた先でまた嘘ついて逃げるってことができるわけですね。ですから、日本文明の中心となっている自己だけではない、自分だけではない、周りの人みんなと一緒に生きているんだという認識と、それから時間的にね、それは空間的ですね。空間的にある程度の領域で自分は生きてるんだ。自分が一人じゃない。電車に乗るにも運転手がいなければ電車に乗れない。ね。野菜買うにも野菜を取る人、運ぶ人、全部いなきゃいけないという認識がですね、頭で考えてできるんじゃないんですね。日本文明ってのはまさに日本文明という限り、日本人であれば、そして日本の社会に住んでれば、自分だけではない。という感覚が身についてるわけですね。それともう一つ永続性。物事は長く続いた方がいいんだと。だから、ひいおじいさん、ひいおばあさん、おじいさんおばあさん、お父さんお母さん、自分たち、子供、孫、ひい孫というつながりの中の自分というのを感じるわけですね。それから、友人もいますね。友達、小学校の友達、中学校の友達。いろいろいて、会社の人。そういうのがいて、自分。という意識があるんですね。この二つですね。永続性と、それからグループ、集団というこの二つがね、と調和させたものが日本文明なんですね。それこの日本文明のおかげで日本人は大成功したんですよ。もちろん、4万年前からの、旧石器時代の、まあ、細工物は日本が世界で最も飛び抜けて優れております。それから約2万年前に始まった縄文時代における陶器とか住居とか、まあそういったものも飛び抜けて、優れてますし、縄文時代には完全平等な社会を作り、戦争が全くなかったと。まあこれはたびたび言ってますが、武器が発見されてない。 刀、戦いで傷ついた骨が残ってないということで、まあ、明瞭なんですね。で、こんな長い間、約4万年の間戦争がなかった地域なんていうのは、もちろん日本だけなんですね。で、戦争しなかった、もしくはみんなで仲間で生活していた、平等であった。こういうことが、結局、1500年ぐらいから2000年まで吹き荒れたヨーロッパ人による有色人種の植民地化、これに日本は免れました。日本だけがというふうに言いましたら、この前、ブログを、私のブログを読んでましたら、コメント欄を読んでましたら、タイが、植民地にならなかったんじゃないかっていうことで、詳細に説明も書いてあります。確かにその通りなんですけど、自分の力できちっと独立したのは実は日本だけなんですね。形式的に独立したのは、日本の他に3つありますね。エチオピアとシャムってのはタイですけど、それから中国っていうか、清ですね、清。これは3つを言うことができるんですが、日本は完全に領土を保ち、完全に外国人との区別をつけ、そして自分の国として国の権利を保ちつつ国であったっていうのは日本だけなんですね。エチオピアはイタリアに植民地になったんですが、疫病が非常に多かったもんですから、なかなかイタリアもエチオピアを植民地として利用するっていうかですね、まあ利用してたわけですけど、利用することができずに、あまり支配しなかったんで、エチオピアは一応、独立のような形を成しておりました。それからシャムはですね、ご指摘をいただいたシャムは、十分に知っておりまして、ユール・ブリンナーっていう俳優が演じました、王様と私っていう映画がありまして、これは独立国としてのシャムの状態が描かれておりますが、イギリスのご婦人が王家の家庭教師の役をしておりますね。これはアジア全体を植民地にしたときに、イギリスはビルマまで、当時のビルマ、今のミャンマーですね、まで植民地にしておりました。インドとミャンマーですね。それから東の方はフランスが、今のインドネシア3国、カンボジア、ラオス、ベトナム、これを植民地にしておりまして、その利害が、なんて言いますか、紛争になるので、その間に、フランスとイギリスが話し合って、シャムは植民地にせずに、干渉地帯として置くということで、王政で、シャムを保っておりました。もちろんこれはシャムの王家というのが比較的力があったってこともよるんですけども、まあ反独立と言った方が私は正しいと思うんです。まあ、シャムの人はとても立派な人でしたけど、それはシャムの王様がものすごく苦労して、イギリスとフランスの調整をしたと、まあ、いうことによっております。それから中国はですね、国土のよく早く半分が、もうすでにありませんでした。それから、その残りの国土もですね、有名な紛争がありましたけど、9カ国が干渉した、あれがありましたけど、部族っていうか、いや、乱暴なグループに軍閥みたいなもんですね。それに、北京を占領された時に、日本も含めた9カ国が軍隊を出して、そして新王朝を守ったっていう乱がありましたけど、まあ、これは独立してると言えるかどうかね、国土の半分を失って、族が首都を取ったら首都を回復することがもうできなくて、国ができなくて、そしてヨーロッパとか日本に回復を頼むということで、ヨーロッパと日本が軍隊を出すと。そういう状態っていうのは独立というかって難しいんですけど、日本の左翼の人とか歴史家は中国が好きなんでね、何でも中国が中国様様っていう人が多いんで、中国が独立してんじゃないかって。武田何言ってんだっつってまた感情的に怒られるんですけど、僕はそういう感情論とかそういうんで議論をしてるんじゃなくてですね。まあ実質上、ちゃんとした独立国家としての対面を保ち、まあどうしても、軍事力で独立せざるを得ないんでね。なんか平和憲法で独立を保つことはできませんからね。まあそれの歴史的実証がチベットですけど、まあそれはどこでもそうなんです。だから日本はやっぱ軍事力で日清戦争、日露戦争、戦いですね。まあその前には四国戦争とか薩英戦争と戦って、そして日本の独立を確保してきたわけで、そういうまあ言ってみれば、独立国と言えるだけの行動をしたのが日本だけだったってことですね。それから現行ですね、モンゴル。モンゴルが攻めてきた時も、完璧にモンゴルをやっつけて、独立を保ったのはやはり、日本なんですね。まあそういう点では、まあ歴史時代が始まっても、まあ1500年から2000年ぐらいあるんですけど、その間も、しっかり日本は独立を保った。なぜか。 ここなんですよ。なぜ日本人だけなのか。日本人が特別に頭がいいわけじゃない。特別に背が高いわけじゃない。なのになぜ日本人だけがヨーロッパ人に対抗して独立を保ったかっていうと、やっぱりね、日本文明なの。日本文明でここで言ったように、集団性と永続性なんですよ。まず集団をきちっとする。その基礎は家族ですよね。つまり、誰が見てもそうですよ。自分が生まれて赤ちゃんの時から15か16になるまでは本当に家族がいなければ自分は育たないんですよ、もともと。それからその後もね、自分が社会人として活動するときも、親父の世話になり、お袋の世話になり、そして年取っても、今はちょっと違うんですけども、年取ったら今度は家族にむしろ助けられて人生を送っていくと。そういうような永続性が人生であるという考え方ですね。永続性が人生である。それは僕は今でも必要だと思っております。今でもそれは永続性が人生であるとは思っておりますが、まあ、そういうその永続性が人生であるという日本人の心。それから集団性が人生であると。で、集団性っていうのはまあ一番集団性のもとが家族ですからね。それで集団性を保つためには言語、言葉がね、集団的じゃなくちゃいけないんですね。例えば I open windows。私は窓を開けるというのは私が何をするかということに言語の主力が置かれている。つまり個別の個別を大事にする。自己を大事にする。自己実現とか、自己が良ければ何でもいい。他人は騙してもいいと。他人殺してもいいと。自分が幸福になればいい。ってことになるとどうなるかって言ったら、戦争が多くなり、人を騙し、ってなるわけですね。自分だけっていうことなの。自己実現ってことで、自分が儲けりゃいいや。自分が美味しいもの食べればいいや。今も日本人でそういう人って山ほどいますけどね。昔の日本人はいなかったんです。みんなで、それは優秀な人も、ボロい人もいるし、それから力の強い人も弱い人もいる。女性も男性もいる。だけど、それは見かけであって、みんなでやっていくんだ。だから完全平等ですね。ただ、完全平等ではちょっとうまくいかないだろうつって、権威者、権力者じゃなくて、権威者、ちょっと難しいですけど、権力じゃなくて、権威。つまり力を持ってるからじゃなくて、権威があるから。っていうんで、一応、神様につながっている天皇陛下を置いた。天皇陛下は、決して自分が力があるから力で国民を殺すなんてことはしないということですね。それが日本の、平等性を保ちまして、日本はほとんど奴隷がおりません。それから、まあ、ほんの少数、ちょっと、まあ、いろんな人がいますからね、そういうのはいますけど、犯罪人もいますし、まあ、いろんな人がいるんですが、それぐらいが、まあ、1% 以下だったんですね。古代ギリシャでも 60% が奴隷ですから、随分物が違うんですね。で、僕なんかも外国行ってよかったのは、僕ね、日本人ですから、黒人とか肌の色で人を差別する気持ちが湧かないんですよ。気持ちがないんですよ。白人だろうと黒人だろうと僕の気持ちが一緒なんですよ。人間と思って見てます。それは相手にも伝わるんですね。だから日本人はどこ行っても、世界でどこ行っても一応尊敬されます。これが永続性と平等性なんですね。集団性って言いますかね。言葉にもそうなんだ。日本の言葉っていうのは、私は窓を開けるっていう言葉はほとんど使わないんですよ。どういう言葉を使うと、今日蒸し暑いですね。蒸し暑いですね。と人に話しかけるんですね。その、今日蒸し暑いですねっていうのは、みんなで蒸し暑ければ窓を開けて涼しくしようやっていうことなんです。直接的に窓を開けたい。俺は窓を開けて。I want to open っていうふうにこう、自分がって言わないと。皆さんはどうですかと。これが集団性を形成した日本語の特徴なんだ。だから、日本語っていうのは家の中におばあさんおじいさんの写真があるところから始まって、結婚するまでは家にいると。だから18歳がとか20歳が成人だと言っても、成人式をやっても、家から成人式やった後通うなんていうのは、これは日本の優れた文化なんです。優れた文化なんですね。そうじゃないと20歳になった、息子は早く家を出ていけということになるんで、まあ、大学の途中で家を出なきゃならない国って結構あるんですね。もう独立してますから、だいたいもうお父さんお母さんとは別の人ですから、他人ですから。日本人ではそのありませんよ。戸籍もありますしね。だけど他の国はそれがほとんどなんです。世界200カ国のうち約190カ国以上はもう成人になったら他人なんです。そういう文化もいいかもしれませんけど、日本は成人しようが何だろうが、縦のつながり、永続性ですからね。ですからそういう点で僕今ね、 国会で夫婦別姓なんてやってる人たちは、本当にね、よく文化を考えてないんですよ。ここにちょっと書いたかな。日本の文化が幸福をもたらしたのは、自己と他人、今と永続のバランスを考えていたことなの。もちろん国会議員は、日本の夫婦別姓とか夫婦同姓とかいうことを考えるにはね、もともと日本文明はどうなのか、日本人はなんで幸福だったのか、こうだったのか、それをじっくりもちろん考えて、夫婦別姓を提案しなきゃいけないんですよ。全然そうじゃないんです。全く自分勝手な、破壊する文化、破壊する文明ですね。ヨーロッパとか中国とか破壊していく文明。彼らは今、それですごい困ってるんですから。日本文明助けてくださいよって言ってる人たちの方に寄ろうとしてるわけです。全く浅はかですよね、本当に。やっぱり他人のことも他人の幸福にも関係あること言うなら、よく勉強してってこと。自分の幸福だけだったら、自分の人生だけだったら、自分の、その自分一人が何も勉強しなくたって、勘だって感情だっていいんですね。ですけど、他人が関係する、まあ、もちろん国会議員の、議論とかね、学校の先生の議論なんつったら、絶対に他人のことをまず考えて、それで知識を貯めて、他人に迷惑しないように、制度とか、教えとか、そういうものをやっていかなきゃいけない。それはもう当然のことだと、私は思います。まあ、ひばりクラブの方でご賛成していただく方が多いことを祈るばかりであります。